今日はダニエル書の9章です。このところにはダニエルの悔い改めの祈りが記されてあります。一節にはメディア族のクセルクスの子ダレイオスがカルデア人の国の王となったその元年とあります。バビロンは倒され、そしてまたメディアの王であったこのクセルクスの子ダレイオスがこのバビロンを支配するものとなった。その時にこのダニエルが2節を見ますと、預言者エレミアにあった主の言葉によってエルサレムの荒廃の期間が満ちるまでの年数が70年であることを文書によって悟った。彼はエレミアのその書き記した書を読んで、このエルサレムの荒廃が70年を過ぎたならば必ず終わる、彼は確信をしたわけです。しかしそのために必要なことは何か、それは神様に悔い改めをしなければならない。そのことのために3節を見ると、彼は断食をして荒布をまとって灰をかぶり祈りと哀願を持って主を求めたとあるわけです。彼が罪を犯したというのではなくて、彼はまさにイスラエルの代わりに取りなしの祈りをする。それはかつてモーセがイスラエルの民のために神の前に立って自分の名が命の書からもう消されても構いませんと祈ったのと同じ祈りではないかと思います。5節に、私たちは罪あるもので不義をなし悪を行って逆らい、あなたの命令と定めから外れました。まさにイスラエルはその通りに神様から離れ罪を犯す。6節を見ると、預言者たちが民衆すべてに語った言葉に聞き従いませんでした。預言者たちが語るその預言を聞かなかった。もうまさにエレミアが涙を持って語ったそのことをもうその当時の人々は聞かなかったわけです。神様の御言葉を聞いて行う、それをなすべきことであったわけですけれども、それを行わなかった。7節の終わりを見ると、彼らがあなたの信頼を裏切ったためですとあるわけです。まさに彼らはこの神様がこのイスラエルを信じ愛して守り導いた、しかしそれに反して彼らはこの世の偶像を拝むというようなことをしてきたわけです。8節に終わりを見ると、私たちはあなたに対して罪を犯してきました。私たち、すなわちダニエルもこのイスラエルの民の中にあって神様に哀願する、決して彼は罪を犯したというわけではなかったわけですけれども、このイスラエルの贖いのために彼はもう自分も一緒になって罪を犯してきた、そのように祈ったわけです。9節には、憐れみと許しは私たちの神主にあります。神様が憐れんで許してくださる、そのことによって私たちは必ずこの救いに預かる、そのことを彼は確信をしていたわけです。しかしイスラエルは御声に聞き従わない。11節のところには、中ほどに、そのため神のしもべモーセの律法に書かれている呪いの誓いが私たちの上に降りかかりましたとあるわけです。モーセの律法、神様がこのイスラエルに与えられたそのことは何であったかというと、それは聞き従うならば祝福が与えられる、しかしそうではなければ呪いがもたらされるということであったわけです。12節に、神は大きな災いを私たちにもたらすことで告げられた御言葉を成就された。ですから、この神様が裁かれる方であり、まさにイスラエルは自分たちの 罪のために不義のために災いを受けるものとなったわけです。14節の終わりのところにも、私たちが御声に聞き従わなかったからですとダニエルは祈ったわけですけれども、しかしまた16節には、主よ、あなたのすべての義の技に従ってどうか御怒りと憤りをあなたの都エルサレムから、あなたの聖なる山から去らせてください。あなたのすべての義の技に従って、イスラエルの民は正しいものではないわけですけれども、しかし神様は義なる方であり、そして自らが約束されたことを必ず成してくださる。ダニエルは改めて自分たちの義ではなくて神様の義、神様の正しさにより頼むものとなったわけです。ですから17節の中頃を見ると、主ご自身のためにという言葉が出てくるわけです。もう自分たちの力とかそういう思いにより頼まないで、全てはもう神様ご自身にその力があるし、そしてまた彼の祈りはご自身のために、あなたの荒れ果てた聖女に御顔の光を照り輝かせてください、そのように言っているわけです。そしてそのことは18節の終わりを見ると、私たちの正しい行いによるのではなく、あなたの大いなる憐れみによるのです。彼は何よりも神様の大いなる憐れみを求めているわけです。ですから19節に、主を聞いてください、主をお許しください、そのようにダニエルは祈ったということであるわけです。そして19節の終わりに、あなたの都と民にはあなたの名が付けられているのですから、まあ、エルサレム、神の平安という意味であるわけなんですけれども、それはもう神ご自身のものであり、そしてまた民も実は神の民、神の所有されるもの、そのことのゆえに彼は許しを求めているわけです。そして20節にも、自分の罪と自分の民イスラエルの罪を許し、私の神主の前に伏して願いを捧げていた。彼はそのようにこの神様の前にへり下って祈りをなしていたわけです。そしてそのことによって21節には、このガブリエルは御使い、特に神様の御心を知らせるものであったわけですけれども、24節以降には、このあなたの民とあなたの聖なる都についての70州が定められているということが出てきているわけです。この70州についてはさまざまな解釈がなされてきているわけですけれども、その真理はまだ完全には解き明かされてはいないわけです。まあ、州となっているんですけれども、決して1週間という意味ではなくて、ある特定の期間ということになると思います。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、トガのなだめを行い、永遠の義をもたらすと出てくるわけですけれども、神様はその70州の時を定めて、そしてエルサレム、そしてまたこのイスラエルのために罪をやめさせられるという、そういうことになるわけです。25節には、エルサレムを復興し再建せよという言葉が出てきているわけです。まあ、エルサレムほど不思議な都は他にはないと思います。もう一度この壊され、そしてまた復興する、そのことが度々この繰り返されて出てくるわけですけれども、また特に注目すべきは26節のところに、油注がれた者は立たれという言葉が出てくるわけですが、おそらくこれはイエス様の十字架を意味しているものであろうと言われているわけです。しかしまたその後に この都と聖女を破壊するということが出てるんですけれども、紀元70年にローマの大軍が押し寄せてきて、ティトスという人がこのエルサレムを完全に破壊し、そしてこのユダヤ人は全世界に散ってしまったという、この歴史的事実があるわけです。しかしそれだけでは終わらないというのがその後に出てくるわけです。27節には、忌まわしい者の翼の上に荒らす者が現れるという言葉が出てきます。一体これは誰を指すのか、その時代時代において、いろんな人の名前が挙げられてきているわけですけれども、これは決して過去の人のことを指すのではなくて、おそらくは黙示録に出てきて、そして生徒に戦いを挑む、そういうものがやがての時には現れてくる。そのものはまさに偽キリストであり反キリストである、そういうものがやがては来るということを私たちは注意しなければならないと思います。しかしいずれの時代においても、ダニエルが神の前に悔い改めの祈りをなし、そしてまたそれがこの70年の捕囚が過ぎて解放されて、エルサレムが復興する、必ず神の都は再建される、そして私たちには永遠の都、天の御国が備えられている、私たちはその信仰を持って歩まさせていただきたいと思います。